お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは純粋な祈りの印その2、断食、金儲けと本当の富の意味、物質的なものとクリスチャンとの関係、また裁きについて、祈り、二つの道。今日の聖書の箇所はマタイの福音書6章13から34節と、同じく7章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ6章の学びを続けていますが、マタイ6章13節。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。ここには私たちを試みに合わせないでとありますが、英語ではここのところが、私たちを誘惑に合わせないでと訳されています。この表現は間違った印象を与えることがあります。なぜなら、ヤコブの手紙には神様は誰をも誘惑されることのない方だと書かれているからです。ヤコブ1章13節には、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。神様は誰をも誘惑されません。この箇所の的確な翻訳は、私たちを誘惑の中に置いておかないでくださいで、私たちが誘惑にあったとき、そこに置いたままにしないでくださいという意味ですと、マギー博士は述べています。またここには、悪からお救いくださいとありますが、この救いは悪いものからの救いです。私たちを悪いものからお救いください。つまり、私たちを悪魔から救ってくださいということです。今日、サタンは恐ろしい現実です。神様のために立ち上がる人なら誰でも、サタンの恐ろしい現実を知っています。どの教会でも、教会の中で働くとき、そこに神様の御臨在を意識するのと同時に、サタンの存在にも気づかされます。でも私たちにはこの祈りがあります。悪いものからお救いください。主は主の祈りをお手本として私たちにくださいました。これは栄光に満ちた素晴らしい祈りで、私たちが自分で祈るときに、そこに何を加えたらよいかを教えてくれます。私たちが主にお話しするとき、主は私たちが自分自身の言葉で祈ることを学んでほしいと願っておられます。主の祈りのすぐ前の箇所でイエス様が言われたように、祈りは人に見せるものではありません。祈りはあなたと神様との間の個人的な関係であり、最も効果のある祈りは、プライベートな場所で祈る時の祈りです。主はここで断食の話に移られます。16節。断食する時には、偽善者たちのように、やつれた顔つきをしてはいけません。彼らは、断食していることが人に見えるようにと、その顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。断食は価値あるものですが、それはただプライベートに断食が行われた時だけです。 断食は魂と神様との間の個人的なことでなければいけません。17節から18節。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。主は次にお金のことに注意を向けられます。お金のことは多くの人が説教者に話してほしくないなと思っていることの一つです。19節から21節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。主は自分の宝は天に蓄えるべきだと言っておられますが、どうやったら天に宝を蓄えることができるのでしょうか。それは地上での主の働きのために捧げることです。もしあなたのお金が福音を宣伝するため、神様の言葉を運ぶために使われているなら、天国の法定通貨となります。これが天に宝を蓄える方法です。そして主はその理由を言われます。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。もしあなたが十分に天に宝を蓄えるなら、必ず天国についてたくさん考えることでしょう。でももしあなたの宝が銀行にあるのなら、あなたの思いは銀行の上にあることでしょう。神様よりも富の神であるマモンという神を礼拝するという危険はいつも存在するのです。マタイ6章は物質的なことについての主のお話で締めくくられています。主は私たちが物質的な必要をそんなに考えないようにと言われます。その例として主はこう言われます。26節。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。鳥に種まきはできません。また刈り入れもできません。鳥は何も蔵に収めることもできません。小さな鳥は神様が自分を養ってくださると信頼しています。私たちもまた神様を信頼するべきです。ある時一人のクリスチャンが私に尋ねました。クリスチャンは保険を持つべきだと思いますか？私の返事はもちろんでした。保険は私たち家族と自分自身の世話に関して安心させてくれる一つの手段です。大切なことは物質的なものが重荷になるような状態で生活をするべきではないということです。28節。なぜ着物のことで心配するのですか？野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。なぜ着物のことで心配するのですかとありますが、野の百合がどうして育つのかよくわきまえてください。野の百合は働きもせず、紡ぎもしません。それでも神様は養ってくださるのです。もちろんクリスチャンはできるだけ良い身なりをするべきです。いい加減な服装をしたり、態度を取ったりするのは神様を敬うことにはなりません。主は花の美しさに私たちの注意を向けられます。29節。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、 このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。主は私たちが可能な限り美しくいることを望んでおられると私は思います。まああまり細工する部分のない人もいますが、自分の持てる範囲で最善の努力をすべきですとマギー博士は述べています。30節。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。私たちはこの世のことに関して必要以上に心配するべきではありません。物質的なものは私たちの人生のゴールとなってはならないのです。33節から34節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。明日のための心配は無用ですとは、心配な考えは不要だという意味です。主は花も鳥も世話をしておられ、あなたのことも世話してくださるのです。大切なことは、主をまずあなたの人生の第一にすることです。さて、七章に入りますが、マタイ七章一節から二節。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。この箇所は本当に誤解されてきた箇所です。裁くことは、判断する、見分ける、罪に定める、仕返しをすることも意味します。そして実際、こき下ろすという意味もあります。この箇所は、神様の子供が他の人を裁いてはいけないという意味ではありませんが、他の人の内側の動機を罪に定めるという意味で裁くべきではないことを意味しています。私たちはキリストにある兄弟がなぜあることをしたのかは知りませんし、理解できません。私たちは外側の行為しか見ません。神様は私たちが間違った行為や邪悪な行動を裁くことを禁じてはおられません。ポイントは、もし私たちが他人を厳しく裁くなら、あなたは他人に対して容赦のない人物として知られるようになりますよということです。もしかしたら誰かがあなたに、彼の言うことは気にしないで、彼は良いことを言った試しがないんだから、と言ったとします。彼は自分が裁くように裁かれるのです。主が言っておられるのはそういうことですとマギー博士は述べています。3節。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか？主はあなたの兄弟の目の中の小さなおがくずと、あなた自身の目の中のとっても大きな丸太ん棒を比較されています。丸太は批判と偏見の例です。丸太があなたの視界を塞いでいるのだから、あなたは他の人の小さな罪を裁く立場にはいないのです。4節から5節。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか？見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。 イエス様は私たちが他の人たちに対して厳しい裁きをしてはならないことを明らかにしておられますが、同時にまたその人の身によってその人のことがわかるとも言っておられます。さて、主は私たちをジレンマに陥らせられます。マタイ7章の6節。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。私たちは誰が犬で、誰が豚か判断しなければなりません。私たちは聖なるものを犬に与えたり、真珠を豚に投げてはなりません。ですから、私たちがしなければならない判断としての裁きがあるのです。ニューヨーク市のおまわりさんが、以前私に同性愛者ばかりが集まっていたアパートの話をしてくれました。彼らは私がクリスチャンだと知っていて、警察に連れて来られた時に、俺たちに説教しろよと私に言います。でも私は決して私の真珠を豚の前に投げるようなことはしません。彼は私を見て言いました。非常な奴だと思っておられるかもしれませんが、私はその地域の頑固者で彼らのことを知っています。何年も彼らを相手にしてきたのです。マギー博士は自分の体験談を以上のように述べています。この社会には豚も犬もいます。私たちは何をするべきでしょうか。イエス様は私たちに裁いてはならないと言われ、その後裁くようにと言われています。次の節で主は私たちがどうするべきかを教えておられます。マタイ7章7節から8節。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。どのようにしてこの世の人々と知り合いになるかというのが神様の子供が直面する最大の問題です。毎日のように私たちは王子と貧民、紳士と悪党、本物と偽物の教授たちと袖をすり合わせます。私たちの友情と助けが必要な人たちがいて、また私たちも彼らが必要です。そしてそのような人たちは私たちの心の近くに引きつけるべきです。他の人々は悪感で私たちをダメにしますから、私たちから押しのける必要があります。じゃあどのようにしてその違いがわかるのでしょうか。求め、探し、叩くことはこの問題について言っているのに違いないと思います。この箇所は他の状況のことも意味しているでしょうが、人間を見分けることについて主に述べていると思いますとマギー博士は述べています。新しい友人ができたとき、その人たちをどのように扱ったらよいか、神様がはっきり示してくださるようにお願いすることは、とても大切なことです。次の数節には、そのことに関して、神様があなたを助けたいと思っておられると書かれています。9節から11節。あなた方も、自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。ここでいわゆる黄金律の登場です。12節。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。新しい人に出会ったとき、あなたはその人をどのように扱いますか？あなたはその人を裁くべきではありません。 でも、もしその人が犬か豚なら、偽物に気をつけなければなりません。それではどうしたらいいのでしょうか。答えは祈ることです。ここには、それでと書かれていますが、この言葉は黄金律とその前に書かれていることと関連させます。つまり、黄金律は祈りを前提としているということです。このすべてが一つのパッケージなのです。黄金律だけそこから引っ張り出して、黄金律によって生きているなどと言わないでください。主が話しておられることを理解してください。求め、探し、叩く時にだけ、私たちは黄金律の光の中で生きることができるのですと、マギー博士は述べています。13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。ここに描かれているのは、広くて楽しみのある道と、狭くて暗い道のどちらを選ぶかという選択ではありません。あなたが、上顎の先のように広い口から入るなら、その道は、あなたが死と破壊と地獄に行き着くまで、徐々に狭まっていくのです。でもあなたは、上顎の狭い方から入ることができます。そこにキリストがおられるのです。ですから主は言われます。ヨハネ10章の10節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。主と共に長く歩けば歩くほど、その道は広くなります。エゼキエルの預言47章に、神様の王座のところから川が流れ出していることが書かれています。この川は小さな流れから始まって大河となるまで広くなっていきました。これが神様の子供の生涯のイメージです。毎日毎日良くなっていきます。主が言われているのはそういうことです。15節から16節。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は、実によって彼らを見分けることができます。ブドウは、茨からは取れないし、イチジクは、アザミから取れるわけがないでしょう。イスラエルは、偽預言者に気をつけるように警告され、教会は、偽教師に気をつけるように警告されています。どちらも、羊の鳴りをしてやってきます。ですから私たちは彼らの身によって彼らを見分けなければなりません。21節。私に向かって、主よ、主よ、というものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。私たちは自分は黄金律によって生きていると口で言うことはできます。でも、ポイントは、私たちが天の父の御心を行っているかどうかということです。もしあなたが父なる神様の御心を行っているのなら、あなたは自分に救い主が必要であることを認めて、キリストのところに行くはずです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は純粋な祈りの印その2、断食、金儲けと本当の富の意味、物質的なものとクリスチャンとの関係、裁きについて、祈り、そして2つの道というテーマで、マタイの福音書6章13節から34節と7章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書7章22節から25節、2 二つの道、その二、二つの土台、三条の水君の正しい位置づけというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。